SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
Stardust Night.この番組は国語専門塾磨く春風亭一休札幌落語会手締まり課以上の協賛で北海道札幌市スタースタジオからお送りします。
明けましておめでとうございますと言ってもう3ヶ月経ちますということで、今年初めてのスターダストナイトとなっております。どうも皆様明けましておめでとうございます。ゆろとしぎです。はい、つい先日ですね、今日はね3月14日ホワイトデーなんですけれども、私3月8日御年、30になってしまいましたああなっちゃったな。おそらくね、あの詳しい誕生日を詳しくて2回言ってね覚えてないんですけども、さすがにね局長と木村遥フルネームの誕生日はねなんとなく覚えてるんですよ。長い付き合いだからね。うん、あとの人たちの誕生日は何も覚えてないごめんねまあでもラジオメイツの中ではおそらく私が一番最後なんだよね確か。あの春風亭くんだって、なんかすごい偉そう、春風亭くんが冬生まれだったんじゃなかったっけなと思ってるんだけども、早生まれではなかったはず。なんだそれか、わかんない。でも一番下だった気がするんだよね。でもついにねやっぱラジオメンツももう30をもう30がもうってなってますよね。ああ辛いね。これはさもう本当にだってここに入った時はさ16とか7とかだったんで、もう怖い、二十歳だねなんつって酒飲んで、あー伸びるようになったんだねなんつってたら急に急だよ。もうほんと急急でもないんだけど、もう気持ちは急だよ。ついこの間二十歳かなって思ったのにね、本当に怖いなマジでっていうことですね。みそじになりました皆さん、みんなみそじです。早い人はねもう4月誕生日迎えちゃうからもう31になっちゃうんだよね。怖いね。まあ、早生まれはねこうなるとちょっと得に感じるんだよねこうなるとね、二十歳まではあーってみんながお酒飲めるのにまた飲める年じゃないなーなんて思うんだけど、もうですね、もうステージが1個上がるともう全然みんなより後ですから自分っていう風にねマウント取れるんでそういうことじゃないんだけどね、うん、まあね、そうやって3月も14日でも3月も後半戦ですよ。もう日の入りとか日の出とか、日の入り日の出同じ意味わかんないけども朝とか夕方とかね、明るくなったり暗くなるのが遅くなったり早くなったり、なんかこう季節の変わり目を感じるよね。うん、暖かくなってきましたしね。うんうん、まあまあまあ雪も溶けてまたびちゃびちゃで歩きづらくて大変だけれども、春が来るっていうのはいいことです。そんなわけですね、2024年初のスターダストナイト、お聞きください。お願いします。何喋ればいいかな、何がいいかな。でもこれ考えたら喋っていいパティン、
おっぱい。
どうも sskradio.tv 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の公平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。あ、今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
マ 第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
ラジオネームコミッコ、こういうことしてる
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
もう一通コミッコさんから来た、
まあ、コミッコ師匠も普通のリスナーさんかもしれない。
つけんな
ってわきまえないとに、ね、コミッコさんがに、ね、
言ってない。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ファースト
ファーストチンコはただの童貞やろ。はい、ということで、はい、もうちょっと同業の人間としてどこの方面に頭を下げたらいいもんか本当にいや、いい声ですね。うん、違う方向で褒めようと思います。いい声ですね。うん、何でしたっけ、春風亭くんとなんかもう一人ね、一緒にね、落語の方が番組をやってるっちゅうことで、まあすごいですね。まあタイトルを見てね、あ、なんかちょっと頭のおかしいタイトルだなとは思ってたんですけれども、これはまあでももういいんじゃない、もうなんかもういいんじゃないとか言ってひどいけどね。うん、ちょっとどういう意図があったかっていう、そのね、バックボーンは知らんけどもね、まあただそれはただの童貞だとは思うんですけどね。うん、あんまり深掘りしない方がいいかな。うん、そんな感じでじゃあフリートークいきましょう。はいひどいね本当に。でね、1月2月3月って過ごしてきてね、2024年、もう3ヶ月も過ぎて、3月も折り返しですよって話なんですけど、まあ、これがね流れてる時にはもう月末なんだけれども、もう4月ですよって、あと2日もしたら、2日もしないでもう4月になるわけでしょ。もうさ、この3ヶ月がさ、なんかもう嬉しいニュースもさ、悲しいニュースも、いろんなニュースがさ飛び交ってさ、なんかもう忙しいよね、感情が。なんか本当にね、まあなんだろうな、悲しいところで言うと、やっぱり一番大きかったのはね、鳥山明大先生がお亡くなりになってしまったりとか、まるちゃんの声優であったタラコさんも亡くなってしまったりだとか、立て続けにね。しかも鳥山先生に限っては私の誕生日にね、その訃報の情報が流れるというか、発表されたというか、いや何も人の誕生日にって思ったんですけどねまあ別にね、自分の誕生日ってことを除いたらただ何でもない平日ですからね、別に何でもねいいんですけどね、悲しいニュースでしたね。あればっかりはびっくりしたね。まあもうね、お年もお年でしたしね、仕方ないと言ったらなんかね、悲しいよね。でも、まだなんかこうぽっかり穴が開くというか、まあものすごくドラゴンボールを見てたかとか、アラレちゃんを見てたかって言われたら、見てはなかったんだけども、やっぱり知ってるじゃん、国民的漫画だからさ、ドラゴンボール。まあまるちゃんもそうですよ、タロコさんもそうですよ。ちっちゃい頃からさ、ずっとあったものがさ、ずっといた人たちがさ、やっぱね、儚いですよね本当に。まあ嬉しいニュースもねあったり、旧アイドル事務所の所属タレントたちが続々と結婚を発表して、びっくり仰天ですよね。え、本当にめでたいことですよ。一番最近のね、結婚しましたって報告したところが一番私の中ではビッグだな、ビッグだなって言ったらなんだけど、まあどっちもね芸能人の方だから、おっけっていう。でも交際期間は短いんですよね、1年半とかって言って、おそらくで音楽番組でもっともっと前から知り合ってただろうにね、っていう嬉しいニュースが悲しいニュースがあってね、いろいろ飛び交ってますけれども、で今年はね、タ 辰年だよねっつって、で辰年ってなんかこう、まあ結局龍がさ、とどのつまりこう昇竜するものじゃん、で上に登って上がっていくものじゃんね。コイキングもそうですよ、強くなったらギャラドスになるんですよ急にポケモンの話ギャラドスになるんですよ、ギャラドスに、あ竜ですからね、一応ドラゴンタイプ、まあタイプはドラゴンじゃないんだけど、まあそれは置いといて、そうなんかこう登っていく、上げていく、もう自分を上げていくみたいな年にするといいよみたいな、だから勉強の年にするといいですよっていうのをね、なんかちらほら聞いたことがあって、まあこう人間ってさ、哺乳類の中でさ、こう唯一学ぶっていうかさ、一生学ぶ生き物だと、一生学ぶ生き物だと私は思っていて、まあまあね、この大人になってから勉強するとかって、なんだろう、自分のためになる講座とか、そういうのをこうテキストを買ってとか試験を受けてとかっていう勉強の年にするといいよみたいな、確かにな、そういうのってこうきっかけがないとやんないっていうか、自分の気持ち次第だとは思うんだけど、学びたいことってあるかなって考えた時に、私ね、いわゆるおじなわけですよ、汚い字と書いておじ、うん、あの癖字なんだよね、ものすごいものすごい癖字で雑に書くから、私でもたまにね、こう日記とか読み返す時に殴り書きじゃないんだけど、こう雑に書いちゃうから自分しか読まないしね、でもなんかもう漢字がとか、漢字はなんかニュアンスでわかるじゃん、あーこう書きたかったんだろうけど、なんかこうあーねみたいな、違う、ひらがな、いわゆる接続詞に使うテニオハとかニーとかトワとか、もうトなんてさ雑に書きすぎてさ、もう手かソに見えるみたいなさ、もうほんとね、汚ねえ字してんですよ。いつかはね、綺麗な字を書きたいなっていうふうには思ってたのよ。だからこの辰年、いい機会なのかなと思って、ペン字とかさやってみたいなとはね、ずっとね、ここ 2,3 年かな、本当に思ってて、あの偉いことに5年日記っていうものを書いていて、ただ単に1個のダイアリーに5年分書くってだけなんだけど、だから言っちゃえば毎日、ほぼ毎日字は書いてるわけですよ。なんで読み返すとね、汚ねえ字だなってなんて書いてんだろうなこれって、やっぱりね、しばしばあるわけですよ。だからこう綺麗な字を書いてみたいなって、いたじゃん、職場ないし今までの学校生活、これまでの人生の中でものすごい字綺麗な人っているじゃん、羨ましいなって思ってたんですよ。何がいいんだろうね、テキストがいいのかな、ちょっとね、そろそろテキストを買いに行こうかなって、春にもなりますしね、うん、いいきっかけかなみたいな、はい、30にもなりましたし、はい、テキストをどれ買ったらいいのかとかね、どこまで調べた、で実際に本屋に行って見た、あった、へーと思った、でも買わなかった買えって感じだけど、それはさすがに資格になるからちゃんと勉強して、試験がね、なんか年2だかあるんだよね、確か年2じゃなかったかな、ちょっと分かんないけど、で化粧品成分スペシャリストと日本化粧品検定みたいなのがあるんだよ。でもどっちかっつうとやっぱり化粧品成分スペシャリストの方が自分が問いたいなって思ったものだったんだよね。だからこの2つを、まあこの春始めてみようかなって思ってます。さあどうなったかっちゅうのはね、次回お楽しみに、ということで、みんなもね、何かこう勉強の年、何かを一つでもいいから、なんか学ぶ年、勉強する年にしたらいいんじゃないかなっていうお話でした。なんか今のツッコミの仕方、粗品さん大気本願、はい、黙ります。今週の血液型占いのお時間でございます。 A 型、王の棒の逆位置、意味独善的、自分勝手な1週間、わがままになる時も必要ですがやりすぎないように、ラッキーアイテム灯台。 B 型、10本の剣の正位置、意味終止符、 計画が頓挫してしまう1週間、もう一度練り直せばうまくいくかも。なんか名もった、うまくいくかも。ラッキーアイテムはお酢。大型塔の聖地、意味崩壊。物事が失敗に終わる1週間、目に見えているので早めに処置しましょう。ラッキーアイテムはボタン鍋で合ってますよね。はい。 AB 型王の桂の逆位置、意味冷酷。自分中心的になる1週間、周りの目は気にしないといけません。ラッキーアイテムは望遠鏡。占い師からの今週の一言アドバイス、全体的によくありません。ここを乗り切って来月につなげましょう、とのことです。なるほどね。みんなあれだね、ダメだね、本当にダメじゃんね。いや、3月も最終週だっつうのに、なんてこった。ラッキーアイテム灯台ってむずくない？なんかエリア限られてない？無理なんだが、灯台の写真でも見とけばいい。ボタン鍋もまあまあむずいけどな、望遠鏡もむずいよな、持ってねえやついるじゃん。難しい話ですね。ということで、あんまり良くないみたいです。皆さん気をつけてこの1週間お過ごしくださいませ。
ただいま電話に出ることができません。ピーという音が鳴ったら喋ってね。
ひどい、これはひどい、ひどい。
もしもし、
スターダストナイト、
文豪のよろずミスト。はい、というわけで今回やっと取り殺しました。いや、偉いよ私、取り殺しました。というわけで今回ですね、初めて日本文学以外にしてみました。あの、言っちゃえば今逆にホットだよねっていうところですね。どうぞ。
ラプンツェル、グリム・ヤーコブ・ルードヴィヒ・カール、グリム・ヴィルヘルム・カール、役矢崎健九郎。昔あるところに夫婦が住んでおりました。二人は長い年月の間、子供を一人欲しいと思っていましたが、どうしても授かりませんでした。けれども、ようやく神様がその願いを叶えてくださりそうな様子がおかみさんに見えてきました。この夫婦の家の後ろ側には小さな窓がありました。その窓からは世にも美しい花や野菜のいっぱい植わっている綺麗な庭が見えました。けれどもその庭は高い塀に取り囲まれていました。しかもその庭は大変な勢力を持っていて、世間の人たちから恐れられているある魔法使いのばあさんのものでしたから、誰一人その中へ入っていこうとするものはありませんでした。ある日のこと、おかみさんがこの窓際に立って庭を見下ろしていますと、それはそれは綺麗なラプンツェルの植えてある野菜畑が目につきました。見るからにみずみずしく青々としたラプンツェルです。おかみさんはそれが欲しくてたまらなくなって、なんとかして食べたいものだと思いました。しかもその思いは日増しに激しくなるばかりでした。けれどもそれがとても手に入れられないことは分かりきっていましたので、おかみさんはすっかり痩せ細って、顔色も青ざめ、見る毛もないようになっていきました。これを見て亭主はびっくりして尋ねました。お前どうしたんだい。ああうちの裏の庭のラプンツェルが食べられなかったら私は死んでしまうよ、とおかみさんは答えました。亭主はおかみさんが可愛くてなりませんので、女房を死なせるくらいならあのラプンツェルを取ってきてやれ、どうなったって構うものか、と思いました。そこで亭主は 夕闇に紛れて塀を乗り越えました。魔法使いの庭に入るが早いか、大急ぎでラプンツェルを一つかみ取って、おかみさんのところへ持ってきてやりました。おかみさんは、それで早速サラダをこしらえて、ガツガツ食べました。ところが、その美味しいことと言ったら、またとありません。そのため、おかみさんは、その次の日になりますと、今度は前の日の3倍もそれが欲しくて、たまらなくなってしまいました。おかみさんを落ち着かせるためには、亭主はもう一遍、隣の庭に降りていかなければなりませんでした。そこで、またもや夕闇を狙って出かけていきました。ところが、塀を乗り越えた途端、亭主はびっくり仰天してしまいました。無理もありません。すぐ目の前に魔法使いのばあさんが立っていたのですからね。
お前はなんてずうずうしい男なんだい。
と、魔法使いは亭主をぐいと睨みつけて言いました。
わしの庭へ入り込んで、泥棒みたいに、わしのラプンツェルを盗んでいくとは。さあ、ひどい目に遭わせてやるぞ。
ああ、どうかお許しくださいまし。
と、亭主は答えて言いました。
どうにも致し方なく、こんなことをしてかしたんでございます。実は、女房めが、窓からこちら様のラプンツェルを見ましたんで、するとどうしてもこれが欲しくなって、一口でも食べないことには死んでしまうなどと申すものですから。
これを聞くと、魔法使いは怒りを和らげて亭主に言いました。
本当にお前の言う通りなら、欲しいだけラプンツェルを取らせてやろう。
その代わり、一つだけ条件がある。おかみさんが子供を産んだら、その子をわしにくれなければいけない。その子は幸せにしてやろう。わしが母親のように面倒を見てやるよ。亭主は怖くてたまらないものですから、何もかも承知してしまいました。やがておかみさんがお産をしますと、魔法使いのばあさんは早速やってきて、その子にラプンツェルという名前をつけて一緒に連れて行ってしまいました。ラプンツェルはお日様の照らすこの世の中で誰よりも美しい子供になりました。ラプンツェルが12の時、魔法使いのばあさんはこの子を森の中の塔に閉じ込めてしまいました。その塔には階段もなければ入り口もありません。ただずっと高いところに小窓が一つあるきりでした。魔法使いのばあさんが塔の中に入ろうと思う時には、塔の下に立ってこう呼ぶのでした。ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。ラプンツェルは長い美しい髪の毛をしていました。まるで黄金を紡いだように綺麗でした。魔法使いの声を聞きますと、ラプンツェルは編んだ髪をほどいて窓の鍵に巻きつけます。すると髪の毛はスルスルと12メートルほども垂れ下がりました。魔法使いのばあさんはそれに捕まってよじ登っていくのでした。それから 2,3 年経った時のことでした。ある時、王子が馬に乗ってこの森の中に入ってきて、この塔のそばを通りかかりました。すると、それはそれは美しい歌声が聞こえてきました。王子は思わず馬を止めてじっと聞き惚れました。それは寂しさのあまり、こうして美しい声を響かせては時を過ごしているラプンツェルの歌声だったのです。王子は上へ登っていこうと思って塔の入り口を探してみました。けれども、どうしても見つかりません。それで仕方なくお城へ帰りましたが、その歌に大層心を動かされましたので、それからというものは毎日森へ出かけていっては
その歌に耳を傾けるのでした。ある時、王子が木の陰にいますと、魔法使いのばあさんがやってくるのが見えました。そして、その女が上に向かって、ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ、と呼びかけるのが聞こえました。それを聞いたラプンツェルが編んだ髪を垂らしますと、魔法使いはそれに捕まって登っていきました。あれをはしご代わりにして登っていけるのなら、僕も一つ運試しをしてみよう。そこでその次の日、暗くなりかけた頃、王子は塔のところへ行って呼びかけました。ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。するとたちまち髪の毛が垂れ下がってきましたので、王子はそれに捕まって登っていきました。ラプンツェルは最初、今までに見たこともない男の人が入ってきましたので、ひどくびっくりしました。でも王子が大層優しく話しかけて、僕はあなたの歌にすっかり心を動かされて、そのため心の落ち着きもなくなってしまったのです。どうしてもあなたに会わずにはいられなかったのです。と話しますと、ラプンツェルの怖い気持ちもようやく消え失せました。それから王子は、僕の妻になってはくれませんか?と尋ねました。ラプンツェルは王子が若くて美しいのを見て、この方ならきっとゴーテルおばあさんよりも私を可愛がってくださるわ。と思いましたので、すぐにはいと答えて、自分の手を王子の手の上に重ねました。そしてラプンツェルは言いました。私、ご一緒に行きたいんですけど、でもどうやって降りたらいいのかわかりませんわ。これからここへいらっしゃるたびに、絹紐を一本ずつ持ってきてください。それで、はしごを編みますわ。そして、はしごができたら降りていきますから、私を馬に乗せて連れて行ってくださいな。そして、その時まで王子が毎晩ラプンツェルのところへ来ることにしました。なぜって、昼間はばあさんが来ますもの。魔法使いのばあさんは、そんなことになっていようとはちっとも気がつきませんでした。ところがある時、ラプンツェルが何気なしにこんなことを言ってしまったのです。ねえ、ゴーテルおばあさん、どうしてなんでしょうね。若い王子様よりもおばあさんの方が引き上げるのにずっと重いわ。王子様はあっという間に上がってきてしまうんですけどね。
ええ、この罰当たりめ。
と、魔法使いは怒鳴りました。
なんてこと言うんだい。私はお前を世間から引き離しておいたつもりだったのに、よくも人を騙したね。
おばあさんは腹立ち紛れに、ラプンツェルの美しい髪の毛をひっつかむと、それを二巻三巻、左の手に曲げつけました。そして、右手にハサミを取って、ジョキ、ジョキ、と髪の毛を切ってしまいました。ですから、美しい髪の毛は編まれたまま、床の上に落ちました。そればかりか、ばあさんは情け容赦もなく、かわいそうなラプンツェルを荒れ野原へ追いやってしまいました。ラプンツェルは、ここで、それはそれはつらい、惨めな日を送らなければなりませんでした。一方、魔法使いのばあさんは、ラプンツェルを追い出してしまったその日の夕方、切り取った髪の毛を窓の鍵に結びつけておきました。そして、王子がやってきて、ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。と呼びかけたとき、その髪を下ろしてやりました。王子が登ってみますと、どうでしょう。かわいいラプンツェルの姿は見えず、魔法使いのばあさんが、肉肉しげな、ものすごい目つきで、自分を睨みつけているではありませんか。と、ばあさんは馬鹿にしたように笑いました。
かわいい奥さんを連れにおいでかい?だがね、綺麗な小鳥はもう巣にいやしないよ。 歌も歌いやしないさ。猫にさらわれちまったんだよ。お前も猫に目玉を引っかかれるぞ。ラプンツェルはもうお前のものじゃなくなったんだ。もう二度とあれの顔を見ることはできなかろうよ。王子は悲しみのあまり我を忘れて、もうどうにでもなれと塔から飛び降りました。命は助かりましたが、落ちたところに生えていた茨のトゲに目をつかれて、王子の目はつぶれてしまいました。目の見えなくなった王子は森の中をさまよい歩きました。食べるものといえば木の根や草の実があるばかりでした。王子はかわいいかわいい妻を失ってしまったことで、ただただ嘆き悲しんでいました。こうして王子が惨めな思いをして2年3年とさまよい回った挙句、とうとうあの荒れ野の中へ迷い込みました。こここそあのラプンツェルが自分の産んだ双子の男の子と女の子と一緒に哀れな毎日を送っている野原だったのです。王子は人声を聞きつけて、その声になんだか聞き覚えがあるように思いましたので、恋のする方へ歩いていきました。こうして王子が近づいていきますと、ラプンツェルの方で王子に気がつきました。ラプンツェルは王子の首に抱きついて泣きました。ラプンツェルの涙が2しずく、王子の目を濡らしますと、不思議にも王子の目は元のようにはっきりしてきて、また昔通り物が見えるようになりました。王子はラプンツェルと子供たちを連れて国へ帰りました。国では人々が大喜びで迎えてくれました。それからみんなは長い間楽しく幸福に暮らしました。
ラプンツェルでした。はい、本当は怖いグリム童話ってやつですね。うん、わかった。な、今が旬って意味、これから旬になるだろうけど、いわゆるね、あのネズミの魔法の海でですね、魔法の海の方でですね、新しいエリアが開放されて、そこの一つの題材なのでいいんじゃないかなということでやりました。我ながらババアの演技がうまかったと思います。エンディングです。
どうも、 SSK ラジオ .tv 一休枝平のファーストテイクに出演中の春風亭一休です。5月18日土曜日、私の生まれ故郷である札幌で初めての独演会を開きます。場所は中島公園の中の公平館、開演は夜7時です。詳しくは特設サイトをご覧ください。落語が好きな人も落語を聞いたことがない人もじゃんじゃん来てください。待ってます。あ、今回は枝平は出ませんからご安心ください。
なんでだよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、 SSK ラジオ .tv 公式ホームページ並びに Apple Podcast で配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
ラジオネーム、コミッコ。 ごいことしてる。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
もう一つコミッコさんから来
て、まあ、コミッコ師匠も普通のリスナーさんかもしれない。
つけんなって
わきまえないとね。コミッコさんがね
言ってない。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ファースト。
この番組は国語専門塾磨く春風亭一休札幌落語会手締まり課以上の協賛で北海道札幌市スタースタジオからお送りしました。最後の最後で噛んでスタスタって。何スタスタってダッサすいませんね本当に。いやいや本当に申し訳ありませんでした。はい、というわけであっという間にエンディングでございますね。今クリック音が聞こえてるかと思いますけれども、メールアドレスを確認しようと思いまして、はい、というわけでメールでございます。star@sskradio.tv star@sskradio.tv 郵便は 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目 1-9 第二森ビル SSK ラジオスターダストナイトの係までお送りくださいということでした。ちょっとね今回文豪のよろずミストがあまりにも長かったのですいませんね本当に。久々に撮ったら尺分かんなくなっちゃって本当に。つうわけで次回ですね6月なんですって。また3ヶ月越しですよね本当に、まあ、そんなもんですよね第5週目なんてね。たまにしかないんだからいいでしょね。うん、そんな感じでね。前回の放送でなんか私今年もたくさん旅行できたらいいなって言ってたんですよ。で去年もイベントに参加するだかで、まあ、その時はあれか5月だったのか、ゴールデンウィークにもう終盤の時に東京に行ったんですよ、翔ちゃんの個展を見に。で今回も今年も一発目に翔ちゃんの個展その2に行ってきます。素晴らしい。なんかね昨今トコジラミさんが猛威を振るっているので、まあまあまあ出会わないでしょうと思ってる時に出会ったりするもんですから、本当におっかねえもんですよ。旅行客も増えて通販でついてくるトコジラミさんもいたりとかしていろいろ大変らしいですけど、気をつけてね私も対策をできる限りしていきたいなと思ってます。スーツケースは湯船に置くとか、青い袋で服とか靴とかスーツケースとか包んで置くみたいなことらしいですよ。なんか分かりやすいんだって。そうすると仮についてたとしても、あとはもう帰ってきたら速攻で洗うとか。速攻で洗うっつったってな、洗濯槽にジラミさんが生き残っちゃったら困っちゃうじゃんねって。すんげえ卵を産むらしいよ。ほんと困るよねそういう繁殖力高すぎてさ。ほんと人間を見習った方がいいですよ。何の話。じゃあそんな感じでまた6月皆さん元気にお会いしましょう。さよなら。騒ぎ始める意味なんてないけれど、いつだって